聖書を朗読します。マルコによる福音書15章25節から32節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書95ページです。イエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。以上の聖書箇所より、罪人の友なるキリストと題しまして、中西康幸先生よりお話をいただきます。
ヨーロッパの絵画には十字架につけられたキリストを描いた作品が数多くありまして、そうした作品群を少し思い浮かべていただけたらと思います。特にイエス様の頭の少し上の方、この辺りでしょうかね。何か思い当たりませんでしたか。それが罪状書きなんですよ。罪状書きの解釈にもいろいろとあるんですけれども、最もシンプルなものはアルファベット4文字で INRI と書かれたものがあります。それはラテン語の頭文字でナザレのイエス、ユダヤ人の王という意味なんですよ。で、本日の御言葉には罪状書きとしてユダヤ人の王と述べられています。主イエスが十字架に処せられる理由はナザレの王だということであります。これがおかしいんですよ。罪状書きですから、普通なら扇動罪や内乱罪などと書かれたはずでしょうけど、そうではない。なぜなら十字架刑を宣告したローマの総督ピラトでさえ、実のところイエス様を死刑にする理由を見出せないでいたから。無実だと分かっていたんですよ。けれどもユダヤ人たちは十字架につけろと大騒ぎして仕方がない。その途中でですね、命拾いをした極悪人がいました。ご存知の方も多いことでしょう。扇動罪で逮捕されていたあのバラバです。ピラトは本音ではイエス様を恩赦にしたかったんですけれども、ユダヤの群衆は十字架につけろとの一点張り。総督ピラトにとってユダヤ人社会の宗教の論争なんてどうでもいいんです。ローマから見ればユダヤ人はとにかく反抗的で面倒くさい。しかも今は過ぎ越し祭というタイミングなので、帝国中からユダヤ人が大集結しているので、ちょっとした騒乱から大暴動へと発展、やがて地域全体を揺るがす内戦へと発展しかねません。こういう時期にはですね、大体ローマの軍隊が 本部っていうんですかね、本国からやってきて、エルサレムの周りに駐屯地いくつも築くんですよ。もう警備拠点として。で、暴動が起こったり、内戦が起こりそうになったら、そこで鎮圧しよう。そんくらいまで警戒しなくちゃいけない。それだけユダヤ人というのはローマから見れば大変な民族だったんですね。 そういう中で今また騒ぎが起ころうとしていたわけですね。イエス様十字架につけろ。でそこでとりあえず、とりあえずっていうのも何なんですけど、ピラトは彼なりに機転を聞かせたわけですよ。まあ言うこと聞いちゃえっていうことなんですね。ローマ人らしい侮蔑の意味を込めて罪状書きをナザレの王とした次第であります。無罪だって分かっているのに死刑に十字架刑にしなくちゃいけないから、じゃあどういう罪状書きにしようか、ユダヤ人の王にしちゃえ。簡単に申しますと、総督ピラトが主イエスを十字架につけた理由は本当にくだらないものだったのです。うるさいユダヤ人を適当に黙らせるため、無実の人を極刑に処したわけです。しかも2人の強盗犯と一緒にですよ。強盗犯の一人はイエス様の右に、もう一人は左に、まるで強盗の親分みたいな扱いじゃないですか。一人は主の右に、もう一人は左に。それを聞いて何かを思い出しませんでしたか。そうなんですよ。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが父孫にも要求した地位であります。イエス様が栄光に輝く時には、私たちの一人をあなたの右に、もう一人は左に、まあ、総理大臣とか副官のような地位にしてほしい。皮肉なことに十字架の時にヤコブとヨハネはいませんでしたよね。弟子たちはみんな逃げてしまいましたから。主と共にいるのは筋金入りの犯罪者だけ。そんなひどい状況なんですよ。そして何よりもこんなひどい扱いを受けることを主は御父の御心と受け止め、甘んじて受けてくださったのであります。本当は世を裁く神の子ですよ。裁く側の立場にあるキリストが罪人と共に十字架につけられ、共に裁かれる。それ以外人間が罪から救われる方法はないと。罪というのは神からの人格的な離反ですから、距離がどんどん離れていくわけです。神様との距離が人間はどんどん遠くなって、神は人間を突き放すつもりがないのに人間の方から離れていってしまう。そこに罰を持ってきても距離は埋まらないわけですよ。もともと人間離れていっちゃうわけです。そこにバカモンって言って罰したところで、じゃあ神なんていらない、そうなっちゃうのは見えてるんですね。ならば神の方から近づくしかないと。今聖書の中でキリストがおられる場所がまさにそういう場所であります。今日の箇所を読んでですね、救いを感じましたでしょうか。何か希望を感じましたでしょうか。あくまで表面的なことなんですけど、多分感じられなかったと思います。救いはない、希望もない、ただ人の罪だけが勝ち誇っているように思えるひどい場面、人間の罪のありさま、むき出しの醜い人間です。その真っ只中に主はご自分を置いてくださった。希望の光はそこにしかないのです。罪なき神の子が絶望的な人の罪のただ中に罪人の友としていてくださる。他に救いの道はありません。 なぜなら人間は決定的に神から離れているから。罪にまみれた人間と徹底的に近くいてくださる。そのために主はいかなる侮辱も罵倒も黙して受けられたのです。おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。主をあざける人々は主が何もできないお方だと言ってあざけったんですよ。なんだお前は無力な負け犬じゃないかと。本当はそんなことありませんけれども、主は無力な罪人の一人として苦しみを負ってくださいました。十字架から降りて自分を救ってみろと言われても、もし主がここで降りてしまったら私たちは救われません。誰も救われません。すべての人に待っているのは本当は滅びだけなんですよ。そうならないために主はご自分を救わない、救うわけにはいかない。ああ、なんてことでしょう。主をあざけるやつらに向かってふざけるなと言ってやりたい気持ちですが、主はご自分をあざける人々のためにも死んでくださったことを忘れるわけにはまいりません。むしろ主をあざけっている人々の中に私たちだっていたかもしれない。だから主は敵を愛しなさいとおっしゃるのです。醜い戦争が始まり、さらに深刻になっていきそうな今の人々のためにも、主は十字架の上でひたすら屈辱を耐え忍んでくださった。そのご恩を世界はまっさらに忘れてしまったのでしょうか。特にクリスチャンの国々の人たちは忘れちゃったんでしょうか。本当に申し訳ない思いにさせられます。どこまで世界の為政者たちは十字架の死を足下にしたいのでしょうか。祭司長や律法学者たちも今は勝ち誇ってキリストを侮辱しました。他人は救ったのに自分は救えない。本日の御言葉はまさに人の罪が勝利を収めたように見える場面であります。本当は違うんですけどね。彼らはさぞ留飲が下がったことでしょう。しかし他人を救って自分は救わないお方こそ本当のメシアだということを皆が肝に銘じておかなければなりません。例えば戦争、途中で過ちを認めて戦争をやめればその為政者は赤っ恥をかくことでしょう。とはいえなんですよ、俺が正しいんだと突き進むことと踏みとどまること、どちらが人を救えるでしょうか。どちらが神の御心にかなっているでしょうか。人間の為政者は自分の勝利を求めます。自分の栄光を求めてどこまでも誤った道を突き進む。人が何人殺されても構わない、なんてことでしょうか。キリストが進まれた道とはまるで真逆であります。主はこの世の為政者が好むきらびやかな王冠ではなく茨の冠をかぶってくださいました。どこだかの為政者は金ピカが好きみたいなんですけども、 あの官邸までですね、本当にお金かけて大改修したりとかですね、金ピカにしたい。イエス様どうですか。茨のトゲトゲの冠をかぶられた。勝利なんかは求めない。栄光も何もない。ただ神の御心に従って、罪人が救われるならそれでよいと甘んじて侮辱を受けられる。今戦争をやめたら俺が恥かいちゃうじゃないか。そんなこの世の為政者とは全然違うんですよ。世界中の人々が罪の許しの福音を聞く中で、同時にもう一つ厳しいメッセージをもいただきます。人間よ恥を知れと。どこまで自分の栄光を求めるのか。神が剣を折ってくださったのに、人間たちは何をやっているのでしょう。他人は救ったのに自分は救えない。自分を救えないのではありません。救わないのです。とても私なんかには真似できないですよ。だからこそ世界の中で時代を超えて、ただキリストだけが崇められるのです。世を裁く神としてではなく、裁かれる側に神の子が立っていてくださる。強盗どもと一緒に十字架にかかってくださる。俺はこいつらとは違うんだなどとはおっしゃらない。本当に今日の場面ってイエス様何もおっしゃらないんです。ただひたすら侮辱、罵り、あざけりに耐えておられる。ほふり場に引かれていく羊のように、ただ黙して苦しみを受けられる。主が罪人と一緒に死んでくださったこと、忘れることはできません。悲しいことにですね、一緒に十字架につけられた強盗たちは感謝を表すどころか、他の人々と一緒になって主イエスを罵りました。普通に考えれば最悪の状況です。毎週告白している使徒信条の中にも、黄泉に下りとありますよね。罪人が下るべき黄泉にも、こうして光が届いたわけです。罵られながらも罪人と一緒に死んでくださるお方だけが本当の救い主なのだと、今こそ改めて世界に訴えたい。繰り返しますが、本日の御言葉からは見たところ救いは感じられません。希望も感じません。そのまんまなんですよ。キリストが引き受けてくださったのは罪人が背負うべき絶望そのもの。望みなき死を引き受けて、人々には望みを与えたも。この十字架にこそ人類は一つになって集うのです。一つに集い、それぞれの心の中にある敵意と戦わなければなりません。そのための武器は神の言葉、十字架の福音であります。今戦争が終わらない世界のありさまを、天の父はどのようにご覧になっておられるのでしょうか。激しい怒りでしょうか。今すぐにでも滅ぼしてやりたいという憎しみでしょうか。私はとてもそうは思えないのです。十字架のキリストが どのようにして死んでくださったのか。人々からあざけりや罵りを受け、罵りをひたすら黙して耐え忍ばれた。そして罪人と共に死んでいかれた。そこに表されたのは神の怒りでしょうか。とんでもない。どこまでも人間を見捨てることなく近くにいてくださるお方ではありませんか。たとえ希望なき時代に思われたとしても、この世界には確かに救われる価値がある。そのことを十字架だけが語るのです。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは罪深いこの人類、すべての人類に怒りではなく主の十字架をもって示してくださいました。滅びではなく御子イエスの滅びをもって示してくださいました。なんということでしょう。なんという恵みでしょうか。また片付けない思いにもさせられます。本当に人類は懲りない有様、いつまでも罪から離れることはありませんけれども、あなたは十字架をもって御心を示してくださいました。今もなお世界中に十字架は掲げられています。あなたが十字架を掲げてくださいました。決して十字架が下ろされることはありません。戦争が続くこの時代にあっても十字架が下ろされることはありません。あなたは裁く側ではなく罪人の側に立ってくださるお方としてキリストを与えてくださいました。そのお方をこの世界の王として救い主として崇めようとあなたは与えてくださいました。この世界はどこまで従順でいられるのでしょうか。どこまで不従順を続けるのでしょうか。どうか私たちがあなたの忍耐を試みることのないように悔い改めを持って、また新たに信仰を新たにして私たちの唇を持って十字架のキリストを崇めるものとさせてください。どうか一日も早く戦争を打ち砕き、人々の心の中にある敵意を打ち砕いてくださいますように。この受難週の日々、御子の見苦しみを覚え、また戦をやめない世界の為政者たちが恥じるひとときともさせてください。何よりもあなたの憐れみが世界にあまねく及びますように。私たちの救い主一人を主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。